マルコ4章35節から41節。さてその日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。本日はこの箇所より、どうして怖がるのかという題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。本日は、雨の中、また蒸し暑い中、共に礼拝に集って、礼拝を共に皆さんがお捧げ、してくださることを本当に感謝をいたします。まゆちゃんとリーナちゃんのためにお祈りを感謝します。渡航の時が延ばされました。神様の時が来て、また門が開かれるように、またその間のご家族の守りのために、引き続きお祈りをしていただければと思います。また報告にも記しておきましたけれども、今週は、世界選挙週間で、この海外選挙法にあるですね、祈祷課題のために、祈らせていただきたいと思います。一言最初にですね、お祈りをさせていただきたいと思いますので、心を合わせていただければと思います。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこのようにして、蒸し暑い中にお一人お一人を加えてくださり、心を合わせて、御前に礼拝を共に捧げることができることを感謝いたします。舞子姉妹が渡航が延期となりました。どうぞ主が道を開いてくださり、またアロン兄弟ともども家族で、カナダにおいて過ごすことができるよう、主が道を開いていてくださることをお願いします。その間もお守りください。今週は世界選挙週間で、共に、祈らせていただきます。私たち泉教会も日本選、この世界選挙のために祈り、また支えていくことができるように、またこの舞子姉妹ご家族の今後の働きも主が祝していてください。これからのひとときも御手に委ねて、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。本日はですね、マルコの4章の最後のところから、どうして怖がるのかというテーマで御言葉を取り継がせていただきます。イエス様の宣教のテーマというのは、神の国の福音を述べ伝えるというその務めでありました。そしてイエス様は、ただその種をまき続けるという、その働きをこの地上における3年間で行っておられたわけですね。やがてすべての終わりの時に、そのまかれた種の刈り入れをするのは父なる神様です。実が熟すとすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからですと、この、4章の29節のところにこの記されているわけですね。イエス様の十字架の死の目的は、 この神の国が力を持って訪れるためであり、そして私たちがやがて神の国にこの入ることができる、その希望を与えるためであったわけです。神の国はただ十字架によってのみもたらされるということですね。先に、この私たちの愛する方々が神の国天国にこの行かれているわけです。私たちもやがていつの日か再会する、私たちもそこに行って再会することができる望みが与えられているわけですね。本日はこの4章の35節からですね、イエス様が弟子たちに、夕方、時は夕方になっていたわけですけれども、向こう岸へ渡ろうということで、船に乗ってガリラヤ湖の、端から端ですねに 渡ろうとしていた時の出来事です。皆様ですね、ボートに乗ったことはあるでしょうか。ボートを漕いだことはあるでしょうか。手漕ぎの、2人乗りくらいのですね、ボートをですね、この一生懸命漕いだり、あるいはですね、白鳥かなんかのですね、形の足踏みの、ボートなんかもあるわけですけれども、私の思い出としては小学校6年生か中学1年生の時、林間学校で群馬県の春名湖ですねに、この1泊2日2泊3日だったか2泊3日だったでしょうかね、に行ってカッターをクラスの全員で漕いだというですね、そんな思い出があります。直前に台風が来ておりましてですね、そして湖畔の、このモミジの木が倒れていた記憶があります。カッターも浸水してましてですね、まずその水をかき出すところから始めたわけですけれども、一生懸命ですね、みんなで、漕いで、疲れと充実感を覚えたことがあります。皆さんもですね、そのようなボートを漕いだという経験が あるのではないかと思いますけれども、イエス様は、35節、さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。向こう岸、それはこのガリラヤ湖の東側ですね、ゲラサ地方、ゲラサ人、つまりこの外国人の多く住む土地でありました。五章の一節ですね、こうして一行は湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いたという、一晩中漕いでそちらに渡ったわけですけれども、これはこの信仰もユダヤ人とは違っていたわけですね。だからこれから後で出てきますけれども、ユダヤ人にとっては汚れたものだった豚をですね、普通に彼らは飼っていたわけですね。またそうですね、36節、そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った、他の船も一緒に行ったというですね、一言が出てくるんですけれども、入れても入れなくてもいいような文章ではあるかと思いますけれども、これはですね、ペテロにとっての記憶を情報としてマルコが記したと考えられますので、この出来事の歴史性を、裏付けるものにもなるわけですね。12弟子が 2隻の船に分乗したのかもしれませんし、もっと話を聞きたいという人が志願して船に乗り込んできたのかもしれませんが、とにかくこの時は2艘で、向こう岸を目指したわけですね。イエス様の弟子として今まで伝道したことのない外国人の地、異教の地に出かけなくてはならなかったわけです。まあそういった意味では弟子たちはちょっと緊張感があったでしょうね。一方この、イエス様は伝道で疲れていたのでしょう。まあ私もですね、30分ぐらい説教するとですね、ちょっと疲れるわけですけれども、イエス様は多分一日のうちに本当に何回もこの群衆にですね説教して、その疲労というのはまあ、若かったとはいえかなりあったのだろうというふうに思います。途中でこの船の中で眠ってしまったわけですね。夕方出発した船はやがてこの夕闇に包まれました。すると弟子たちの乗った船というのは突然激しい突風に見舞われたわけですね。このガリレー湖というのは、まあ、いわゆる盆地のような地形でありました。そしてガリレー湖特有の前兆もない突風がこの時に、起こったようですね。起こったわけです。最初はこのいつものことかと思った弟子たちであったわけですけれども、その時非常に激しい突風で、なおかつ浸水し始めたわけですね。37節、すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。なんとなくですね、私も50年以上前のそのカッターが水浸しになった、まあ、一生懸命書き出した時のですね、ことを思い起こすわけですけれども、そんな状態であったわけです。漁師からすれば明らかにいつもと違う暴風に、命の危険を彼らはその時感じたようですね。ガリラヤ湖は海抜マイナス210メートル、まあ、地中海よりもですね、210メートルも低いところに位置していたわけです。もっと南の死海というのは430メートル地中海よりも低いわけですね。で、丘に囲まれた地形で、ガリラヤ湖から地中海までは直線距離で20キロほどです。まあ、ここから東京駅くらいの距離であったわけですね。地中海からの西風がガリラヤ山地を越えて吹き下ろすときに、条件によっては暴風となって吹き下ろすということが時々このあったようですね。まあ、熟練の漁師だったペテロたちはその人生をこの大きな湖で過ごしてきたわけですけれども、まあ、ほとんどの人生を彼らはですね、漁師たちは、ガリラヤ湖の上か岸辺で過ごしてきたわけですけれども、まあ、月明かりだけが頼りの闇をでの突風に、まあ、これまで経験したことのない恐怖を感じたわけですね。彼らはそのような物理的な嵐という試練に直面しました。けれども嵐はこの私たちにとって別の形でも訪れるわけですね。聖歌だったでしょうかね、人生の海の嵐、人生の海のというですね、嵐にという、それまで経験したことのない大変な悩み、試練に襲われるとき、まさに物理的ではなくてですね、人生の嵐 に襲われるとき、私たちはどのように反応するでしょうか。ただ心配して怯える、絶望する。一応イエス様は信じているけれども、イエス様は自分を気にかけておられないのではないか、助けてくれないとも思ってしまう。イエス様は抜きにして怯え、あたふたする、絶望する。けれどももう一つの反応としては、恐れの中でもイエス様に信頼し、イエス様に頼って、イエス様に委ねる、そういう反応をすることもできるわけですよね。もう一度37節から読んでみましょう。すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですか、と言った。船尾、これは船頭が舵を切る場所で、イエス様がどんなふうに嵐の中で眠っていたのか、なかなか想像しがたいんですけれども、船頭が座る座布団を枕にして寝ていたのでしょうか。よほど疲れていたということだったんでしょうね。39節、イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、すっかり凪になった。黙れ、静まれというこの言葉は、他の箇所で悪霊を叱るときと同じ言葉が使われているわけですね。イエス様は悪霊をも支配するばかりか、この大自然をも支配されるお方であるということがここからわかるわけですね。イエス様こそ全てをご支配されるお方であるということです。これは私たちの歩み、私たちに、起こる人生の中で起こる全てのことをもイエス様が支配されているということであるわけですね。40節、イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか。まだ信仰がないのですか。このようにイエス様は言われました。どうして怖がるのか。まだ信仰がないのか。弟子たちのうちになお信仰が見えてこないことをイエス様は指摘されたわけです。信仰がないから怖がったのだと言われる。信仰とは何であるのか。弟子たちは神の子、人となられた神であるイエス様がすぐ隣に、傍らにおられるのに、あたかもイエス様がそこにおられないかのように恐れ、慌てふためき、おののいたわけですね。イエス様がすぐそこに共におられるのに、おられないかのように彼らは恐れたということです。どうして怖がるのですか。まだ信仰がないのですか、とイエス様は言われたわけですね。38節をもう一度読んでみたいと思います。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですか、と言った。弟子たちはこの時イエス様への信仰を持ってイエス様を起こしたのではないわけですよね。そうではなくて、この時の弟子たちの心境、我々がこんなに苦労しているのに イエス様は我々のことを考えておられないのですか。我々が溺れ死んでも構わないのですか。なぜ我々を放っておかれるのですか。というこのうろたえた姿にはもはや信仰というのは見えないわけですね。ただ恐れと一緒に不満をぶつけているだけです。彼らは彼らなりに早く岸辺について、助かるために夢中になって漕いでいたでしょう。もう多量に入ってきた波で船が沈まないようにですね、一生懸命水をかき出していたでしょう。あまりの突風と横波で転覆しないように必死になりながら、この舵もですね、取りながらイエス様に訴えたわけです。一方のイエス様は弟子たちにお任せになって、ぐっすりと眠っておられた。コントラストがこのところに出てくるわけですよね。弟子たちはイエス様を向こう岸へ運ぶという務めを与えられて、主の働きの一部を担っていたわけです。その時弟子たちにとって大切なことは、信仰を持ち続けるということでした。イエス様が共にいるんだったら大丈夫。そう信じ続け、自分たちの務めを行っていくことだったわけですね。その信仰が弟子たちにこのところで問われているということです。イエス様は起き上がって風を叱りつけて、風を嵐を止められました。そしてどうして怖がるのですか。まだ信仰がないのですかと言われた。イエス様はすべてをご支配されるお方。嵐も風も波も自然をご支配されるお方はこの世界のすべてをご支配しておられるお方であるということですね。私たちの人生をもご支配されるお方。しかし弟子たちはイエス様と生活を共にしていながら、実はイエス様を分かっていなかったわけですね。私たちも人生の危機の時、嵐の時、イエス様のご支配、イエス様の力を過小評価してしまうかもしれない。イエス様は今も生きておられて、私たちをすべてご支配しておられるお方であるということですね。そして私たちと共にいてくださるお方。それなのに、イエス様が共に傍らにいてくださるのに、私たちも弟子たちと同じようにイエス様がいないかのように怖がったり恐れたり心配しておののく、どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですか、これは私たちも思い当たるかもしれません。全能者が共にいてくださるならば恐れる必要はないわけですよね。やがて、向こう岸、神の国に入れてくださることが約束されているのに、一体何を心配するのかということですね。私を愛してその身を十字架に捨てられたお方が共にいてくださるならば何も怖くないということではないでしょうか。41節、弟子たちの反応ですね。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。風が止んだわけですね。なぎになった。だからもう弟子たちは恐れなくてもよかったわけですけれども、ああよかった。溺れずに 死なずに済んで助かった、そのように安堵してもよかったんですけれども、このところをよく読むと彼らは非常に恐れてという、この嵐を恐れた時よりももっと大きな恐怖に満たされたということですね。彼らは非常に恐れたと聖書は記しています。嵐のただ中の恐怖よりも大きな恐怖、あまりの恐ろしさに、イエス様あなたは一体誰なのですか、そう尋ねることさえできなかったわけですね。これはイエス様に尋ねているのではなくて互いに言い合っているということです。で、弟子たちはその疑問をずっとその後も抱えていったわけです。イエス様もそのことに直接答えていないわけですね。私たちはその答えを持っているでしょうか。一体この方はどなたなのだろうか、イエス様とは一体どんなお方なのか。けれどもイエス様がどなたであるのか、やがて弟子たちに分かる時が来ます。それはイエス様の十字架の死とよみがえりの後ですね。で、同じこのガリラヤ湖です。そのかつて嵐にあったガリラヤ湖のほとりでよみがえったイエス様が弟子たちのために食事を用意してくださったその時ですね。その記事がヨハネの福音書の21章に出てきますので、ちょっと読んでみましょうか。開いてみましょう。ヨハネの福音書の21章、21章の初めから読めばいいんですけれども、そうですね、イエス様がこの網を下ろしなさいと言ってですね、弟子たちがそれに従って網を下ろして大量になった、その後のイエス様がですね食事を準備してくださった時の記録です。ヨハネの福音書21章12節、ヨハネ21の12、イエスは彼らに言われた、さあ朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。弟子たちはこの時主であることを知っていた、だから誰もあなたはどなたですかと尋ねなかったわけですね。この 2,3 年前ですけれども、イエス様の伝道の初期の頃、ガリラヤ湖で弟子たちは嵐が収まった後、一体この方はどなたなのだろうかと恐れを持って自問自答をしました。しかしよみがえられたイエス様に対して弟子たちは、この方は一体どなたなのだろうとはその時から二度と言わなくなったわけです。イエス様とはどなたであるのかということが弟子たちにはよく分かったわけですね。死んでよみがえった救い主、弟子たちの目はやっと開かれた。そして今度は世界に向けて船を漕ぎ出すようにして、この方はとは誰なのかということを語り続けていったわけです。イエス様とは、では私たちにとっては一体どのようなお方なのかということですよね。そしてそのことが分かったならば、今度は私たちもこのお方が誰かということを伝えることができるわけです。この船というのは、 まあ、教会に例えることができるわけですね。まあ、一つにはノアの箱舟、滅びから救う場である。そしてまた新約においては私たちを向こう岸天国に導くイエス様が先導になってくださる船、どんな時でも何が起こってもイエス様が共に乗って、いてくださるから大丈夫ですね。イエス様のように怖がらなくてもいい、船は私たちの一生、そして天国への旅、を導くわけです。どんなに苦しく辛く困った時でもイエス様がそこに一緒に乗っておられるならば恐れなくてもいいということですね。なんとかなる。私たちは、まあ、大きな嵐に遭う時もあるでしょうし、まあ、大きな嵐とまではいかなくても人間関係や仕事やお金や家族や病気や、そして最後には死ぬこと、さまざまな恐れがあるわけですけれども、でも怖がらなくていいわけですね。船で眠っていたイエス様は弟子たちが起こしました。十字架で殺されたイエス様は3日目に死の眠りから自分で起き上がったわけですね。そして、弟子たちに現れてくださった。それから弟子たちはこの方はどなただろうとは言わなくなったわけですね。そしてもう何も恐れなくなった。そしてイエス様がどんなお方であるか分かってからは、今度は自分たちから船を漕ぎ出すように伝道に出かけて、イエス様とはどういうお方なのかをその後語り続けていったわけですね。今も見えませんけれども、イエス様がこの泉教会に一緒に乗ってくださって船を導いてくださる、そしてやがて天国にまで私たちを連れて行ってくださる、そのことを覚えて感謝したいと思います。最後にですね、マタイの福音書の28章19節と20節をお読みいたしましょう。マタイの福音書の一番最後のところですね。マタイの28章19節。新約の64ページですけれども、お読みいたしましょう。イエス様が最後に弟子たちに命じられた言葉です。残した言葉、マタイ28章19節。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様がいつも船に乗って共にいてくださる。この泉教会と共に、私たち一人と一人と共に世の終わりまでもずっと一緒にいてくださるということを覚えたいと思います。ではお祈りをいたします。天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。弟子たちは嵐の中でイエス様がまるで いないかのように恐れました。私たちもあなたがまるで生きておられないかのように恐れる心があります。一緒におられないかのように心騒ぐ時があります。しかしどのような嵐の中でもこの教会とともに私たち一人と共にいてくださるイエス様を信じて感謝します。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、共にいてくださるイエス様を船長としてどんなところでも喜んで住んでいくことができるように導いてくださることをお願いします。この群れのお一人お一人を、またそのご家族を続いて豊かに守り導いてくださいますように、私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。